世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。種すけということで、種ラジの気になるスケジュールをお伝えするコーナーです。さあさあ岩崎さん、まあ最近は夏フェスに自宅から参加するという活動でおなじみの岩崎さんですけれども。
そうなんですか。
いやいや、そう聞きましたよ僕は噂で。
そうなんだ。
違うの？
いや、そうなんですかね、わかんないです。そうなのかもしれない。
言いたくない過去みたいな感じになってますけど。
そうなんだ。
先週喋ってたじゃないですかその話。
うーん。
いや僕は急にこのラジオで喋りたくない。キャラを演じられても困るんですが、はい、ということでですね、まあ8月も末なので、うん、まあ、学生はね夏休みも終わる頃ではありますが、はい、やっぱちょっとね落ち着いたイベント、あと盆踊りのイベントとかね、そういうのが結構目白押しではあります。
はい、
そんな中まずはじゃあ気になる映画いきましょうかね、うんうん、注目作品いろいろありますが、池田が今気になっているのが教えてドクタールース、
うん、
ご存知でしょうかこれ。
なんかセッション22かなんかで紹介、あ、トルクか、アフターシックスジャンクションかなんか紹介されてましたね。
あ、そうですか、うん、はい、今後アフターシックスジャンクションとツイッターの話は禁止ね。
いやいやいやいや、僕それでしかできてないんで、もうその話しかしてないですよ。
その話をするのはいいけど、それで見ましたって話は禁止ね。
それで聞きましたその話。
この野郎。それでです、まあちょっとこれ解説読みます。90歳で現役のセックスセラピストとして活躍するドクタールースことルース・ウェストハイマーを追ったドキュメンタリーということで、うん、僕も間接的にしか聞いてないんですけれども、そのラジオ番組で電話悩み相談室とかあるじゃないですか、うん、あれの形でですね、まあ、その一般の人から、いわゆる性の悩みを相談されて、そのドクタールースが、まあ、おばちゃん、今はまあおばあちゃんなんですけど、うんうん、まあ、それがこう、サクサクと解説 してくれるというような、そういう番組なんです。
なんか甲高い声のちっちゃいおばちゃんが おばあちゃんがって話ですよね。
そうそうそうそう、だからまあちょっとキャラクターは違うんだろうけど、なんだっけ、さっき RGB だっけ、
はい、弁護士のや裁判官のね、うん、
そうそう、最高検事だったっけね、なんか、ヒラリーがクリントンに指名されたおばあちゃんの話にちょっと通ずるところもあるんですけど、
はい、ギンズバーグ、
はい、そうそうそう、性の話題がタブーだった時代にエイズの偏見をなくすために立ち上がったとかね、中絶問題では女性権利の向上をバックアップとか、まあ、LGBTQ の人々に許し続けてきたみたいな、そういう風な人で、まあ、ただそのキャラクターがとっても明るい感じで、このおばあちゃんが言ってどういう風なことをアメリカっていう、まあ、ある意味、まあ、様々な権利が複雑に、まあ、織りなしている社会の中でラジオっていうメディアを通じてどうやってこう世の中を動かしていったのかっていうのがちょっと見れるのかなと思うと、まあ、気になるようなところなんですが、
もともとユダヤ系でそれでドイツにいたっていう話ですよね。そこから
そうそう、ね、うん、だから、まあ、彼女自身のやっぱりこうヒストリー、個人的なヒストリーがやっぱこの言葉遣いとか、まあ、性の問題を通して社会を支えるっていうことに、弱い人たちとか辛い思いをどう回復できるかっていうことに、まあ、心を砕いたんじゃなかろうかと思うんですけども、うん、まあ、最近はトランプさんになったことで、まあ、うん、俺ねちょっと実感できないところが難しいけど、まあ、その日本にいながらにしてね、伝え聞くところはやっぱそのトランプさんがある意味その表向きにも心遣いをしない態度を取るっていうのは、まあ僕らには伝わってると思うんですけど、うんうん、こういうことについてこの90歳になったルースが初めて政治についてこう語り始めたってみたいな話も聞きまして、
うんうんうん、
で今までは一切そういうことは言わなかったの、政治のことは、政治のことは私言いませんっていう人だったんだけど、もうちょっとがダメだってみたいな感じで声を上げたりしてるそうなんですよ。
すごいですよね、トランプは本当にいろんなものを動かしてますね。
まあね、動きたかったのかどうかっていう気持ちもあるとは思いますが、うん、なんでこのちょっとで結構見たらドクタールースのこの ドキュメントを結構イベント化してるんだよね。いろんな大学で、となんかトークショーをつけて上映会したりだとか、
B&B でもやりますよね。
B&B そうそう やるとかあるので、やっぱその語るべき要素がすごく多いで、やっぱこう世の中の、まあ、性的な知識をどうやってこう共有するかって結構やっぱ日本も少ないって言われてるけど、うん、やっぱ世界中やっぱ課題なんだと思うんだよね、
うんうん、
その俺どういう理屈なのか分かんないけど、やっぱその性的なことを共有することの難しさ、
うん、
それはそのやっぱりエネルギーがすごい強いから、まあ人によってはうかつに扱うとそのすぐセックスしちゃうんだとかさ、そういうことがもう妊娠につながっちゃうんだっていう、まあまあ、とってもイージーなイメージで扱う場合もあるし、でそもそも性的な人たちの弱者ってものもあったりもするし、例えば老人の性問題もあれば若い人が妊娠しちゃったってものでも様々こうあるのにもかかわらず、これをどう語っていいかっていう分かりやすい言葉はなかなか見当たらないじゃないですか、
うんうんうん、
だって岩崎さん お父さんになって子供にこれがっつり教育できる自信あります？
難しいですよね。自分自身も教育された記憶があるかっていうとそんなことないし、勝手に言ってもいいですもんね、そこら辺で。
そうそうなんだけど、だから本当みんな自己流というか、だからそれが自信を持ってる人もいるんだろうけど、でも結果としてね、なんかいろんな社会の中で例えば先輩に教わるとか、まあ、最近だとそのビデオみたいなものを見ることが結果としての教育になっちゃうってこともあるかもしれなくて、
うんうんうん、
だからそういう、いやそんなことは自然だって言い張ってるけど、実は規定されてるその教育みたいなものにちゃんとこうやり方をきちっと詰めていくってことは大事なことなんだけど、でも日本でも東京でも未だにその教科書の問題で巡って揺れたりとか、まあ簡単じゃないと思うんだけど、世界中でやっぱこういうことがややこしく、ね、答えが出せない中でおばあちゃんがこう頑張ってくれてるっていうのを見ると、なんかちょっと勇気づけられもするし、方法論ちょっと学べるのかなというところで、
うんうん、
教えてドクタールースは気になるなというところで、
うん、
ちょっと真面目な妄想してますけど結構はっちゃけてるんじゃないかなっていうこともね、ちょっと想像したりしてますけども、
うん、
はい、ということでこの映画ちょっと見たいなというところの一本でございました、うん、はい。さあそしてイベントです。いろいろイベントありますが、
はいはい、
これ岩崎さん気になると面白いなと思いますが、日本のアニメーションの日本アニメーション美術の創造者、
うん、
ん山本二蔵、
二蔵
山本二蔵展、天空の城ラピュタ、蛍の墓、もののけ姫、時をかける少女という、まあ、タイトルなんですけれども、日本を代表する背景画家の美術監督の一人として精力的に活動を続けている、山本二蔵、これ二三と書いて二蔵って読むんですけど、
ひふみの一じゃないやつですね。
未来少年コナンからラピュタ、蛍の墓、もののけ姫、そして時をかける少女と、まあまあさまざまな美術監督を務めていらっしゃる方の、スケッチイメージボード、それからまあ最新作などのこの彼が描いたもの220点を紹介するという展示だそうです。
このあれ見ました、ポスター見ましたね。そういえばこの時かけのメインビジュアルのキービジュアルなんです。
そうですね、僕らが見てるアニメ作品ってこれなんかやっぱこう総合芸術と言われてる映画の中でもさらにこう作り込みが大変なアニメーションですから、一個一個のパーツが全て誰かが作らないと出来上がらないってものじゃないですか、
うんうんうん、
でその中で背景っていうのはまあなんていうのかな、当たり前すぎるっていうか、それが前面に来るものってまあね、最近のその天気の子とかだと、まあ、背景そのものがもう主役だみたいな言い方をされることもありますけど、まあ、やっぱり物語が主役だったりキャラクターが主役だったりするわけですが、その背景が実は全てを作り込むその重要な要素であるってことをまあ、教えてくれるような展示になっているんじゃなかろうかなと思いまして、
うんうんうん、
ある意味ほら動かないものだったりするわけですよ、背景って一枚絵バンと置いてあるだけとか、
うんうん、
でもそれが世界観を伝えるってことは、逆に言うと絵を僕らは見て感動したりとかいろいろ心を動かすみたいなことの一番初期のベースがそこに実はあって、その上にキャラクターが動いて、あ何か物語があるんだなと、 あの子がこういう気持ちなんだなってことが 展開されるわけだから、この実は絵がしっかりしてないとなかなか物語っていうのが不安定になったり、あと世界観が揺れたりとかしちゃうと思うんですよね、
うんうんうん、
なんですけどなかなかこれ手前に来ることないし、あまりこうペラペラとね、山本二蔵ですどうもみたいなことは喋らないと思うんですが、
うん、
まあ、今回この展示があるということで、まあね、東京富士美術館というところ、ちょっとあんまり馴染みのないところではありますが、
八王子の
富士火災の富士なのかな、はい、あ、はいはい、そうですね、ということなので、これ八王子でちょっと遠いんですけれども、八王子の方は近いということで、
確かに、
まあ、岩崎さんも何でしたっけ、お日様でしたっけ、お天気でしたっけ、おはよう、なんだっけ、朝の連ドラ、
夏空です、
夏空、
はい、
夏空ね、
お日様もあったし、まあ、っ過去にあったし
まあ朝ドラ1ミリも見てないからよく分かんないんですけど、
ダメだな、
まあ、その今日本アニメーションってのがいろんな形で注目されてる時代ね、まあ、ちょっと辛いところもありましたけど、やっぱこの背景1枚描くのも実はすごい苦労と、そしてこの背景がこそが実は魅力の一端を担っている、だからね、最近のアニメーションって本当の場所をトレースするような形で絵を描く、背景を描いたりするんだけど、でもそれもただ単にトレースするだけではきっと魅力的じゃないみたいなところがあると思うんで、それどういうふうに背景として起こしているのかっていうようなことを、まあ、まあ僕はアニメーターじゃないから学んでもしょうがないのかもしれないけど、ちょっとそういうね、どういう工夫してるのかっていうのは気になるなというところで、この山本二蔵展、
うん、
ちょっとね、岩崎さんにはぜひ見ていただきたい。
八王子駅からバスで15分ですよすげえとこにありますよ
岩崎さん、この番組で遠いんでちょっと遠慮しますってことを、パーソナリティがいいのはやめてもらっていいですかね、
遠い
そういうことを俺が時々言うとめちゃくちゃ岩崎さん叱るじゃないですか。
え、言います？
いやいや、めちゃくちゃ叱るから、
マジですか、
逆のことを言う、やんない方がいいよ、これ、俺の言ってる意味がゼロになるんで。
いやいや、遠いのは正直言った方がいいって、遠いって
うん、いやいや、まあでも遠くても俺は行く価値あると思うし、あともう一個はちょっと全然別なレイヤーですけど、遠いところの方がむしろ行った方がいいと思うよ俺。
あ、
例えば千葉の方にある国立民族博物館ってあるんですけど、
ね、
めちゃくそ遠いんですよ、
歩いて
駅から、
うん、
いや、もうね、桜かなんかの駅から、うん、まあ、バスとか歩きで10分以上はかかるんですけど、
うんうん、
だけどこういうところのルートとかの、まあ、つまらなさとか暑さとか冷たさとか風とか人とかそういうのも込みでやっぱ見た方が面白くて、なんかアクセス超便利っていうのはインターネットでクリックするのとなんか結構似ちゃうような気もしちゃうし、
うんうん、
東京っていう都市はそういうふうなことがさ、利便性が高すぎるがゆえにもう全部が平均化しちゃうんですよね。どこに行った、あれ行ったっていう感体感が全部平行になっていくから。
ああ、確かに俺もあれだ、この前豊田市美術館行った時にあの坂を炎天下の中の、うん、登った記憶は残ってますね。確かにね。
にで俺ちょっとそういう、まあもちろんめちゃくちゃ遠すぎるばっかりも大変なんだけど、
うん、
そういう体感込みで別にそれがメインにならなくてもいいんですけどとは思いますので、まあまあ、ご興味があればね、行っていただくのも面白いことなんではないかな。
池田さんのレポートを楽しみにしております。
お前が行くのかっていうシンプルな話ですよね。はいはいはい、まあ、ということでございまして、うん、東京富士美術館での、山本二蔵さんの
9月16日までですね、はい、
はい、そうですね、当館創立者池田大作創工学会インターナショナル会長については下記サイトをご覧くださいとサイトの方にございます。はい、安心してください。ちょっと先ほど間違えた情報言ってしまいました、
ね、すぐ隣が創価大学ですもんね。そうですよね。
なるほど
ね。
あ、そうなんだ、
はい、
そうね、はい、といった感じでおすすめちょっと映画と美術展とお伝えしましたが、はい、またね、面白そうなイベントがありましたらご紹介したいなと思います。
ちなみにあれですよ、僕が大好きなテアトロコント、はい、来週ありますよ。
マジで
来週っていうか今週か
教えて。
8月30日ですね。8月30日の方は残念ながらあの加賀屋が出るということでもうチケット売り切れてしまったんですけど、31日昼の額付けジーパンパンダが出演する方はあおそらくまだチケットこの時点残ってギリギリ残ってるかなと思うので、あの演劇組の水谷優明もとても面白い劇団ですのでぜひ見に行ってみるとよろしいんではないでしょうか。僕は加賀屋の方に行きます。
はい、あとあの日本の素朴絵っていうね、あの特別展もあの三井記念美術館で9月1日までなんですけど、これもねあの皆さんご存知アトロクでもご紹介されておりますので、
し
し、ね、ぜひこちら
の、ね、かわいいかわいいって言って
自然ツッコミがない
かわいいかわいい、
はい、ということで、終わりたいと思います。ということで、タネラジお相手は池田と
宮崎でした。
タネラジまた。